皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はキリストにある休みを学んでいますが、今週が最後の学びとなります。今週第13課のテーマは究極の休み。暗唱聖句は第一コリント2章9節です。口語訳聖書でお読みします。しかし聖書に書いてある通り、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。第一コリント2の9。この世界は今大きな混乱の中にあります。ノアの洪水の時はサタンでさえ身の危険を感じるほどであったと証の文に書かれていますが、それ以上の大激震が間もなく襲ってきます。キリストとサタンの大争闘がクライマックスを迎える終わりの時代、私たちは神の予言の御言葉がなければ到底この困難な時を乗り越えていくことはできません。でも神の約束に信頼することによって、私たちはこの終わりの時代にもキリストの平安のうちに休むことができるのです。日曜日のところをお開きください。大迫害の中で多くのキリストの弟子たちが殉教していく中、ヨハネはパトモス島に流されました。この時孤独な流刑の身であったヨハネに幻が与えられました。主ご自身が彼に現れ、人類史のパノラマを見せてくださり、大総統の結末を明らかに示してくださいました。それがヨハネの黙示録となったわけですが、そこに現れた主は金の燭台の間におられました。黙示録1章20節、あなたが私の右手に見た7つの星と7つの金の燭台との奥義はこうである。すなわち7つの星は7つの教会の御使いであり、7つの燭台は7つの教会である。この金の燭台は教会を表していました。初めであり終わりであり、今も生きてすべてを治めておられるお方は、教会の中からこのメッセージを語られたのです。この世界がどんなに悲惨な状況の中にあっても、主はキリストの体なる教会と共におられ、素晴らしい勝利を約束してくださっている。そこにヨハネは慰めと希望、そして平安を見出すことができました。これは今の私たちに対する約束でもあります。月曜日のところをお開きください。イエス様は当時の時代から再臨に至るまでどんなことが起こるのか、私たちがそれに備えることができるようにあらかじめ語ってくださいました。それがマタイ24章にあります。私たちがサタンの働きに惑わされることがないように、社会の変化や迫害にも対処していくことができるように、そしてその中で私たちが大宣教命令という大切な使命を果たすことができるように、御言葉をもって私たちを備えさせてくださっています。火曜日のところをお開きください。特に終わりの時代における私たちの使命が黙示録14章に書かれています。6節から12節は三天使のメッセージと呼ばれる大切な箇所です。テキスト98ページにこう書かれています。この使命は私たちの唯一の救いの希望、すなわちキリストの死と復活の素晴らしい知らせである永遠の福音をもって始まっていることに注意してください。その中には時の終わりを指し示す力強い道しるべとして、神の裁きの時が来たとのメッセージも含まれます。そこにはまた天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさいという招きと、獣とその像とを拝み、 バビロンにとどまる者たちへの恐ろしい警告が続きます。そして最後に、最終時代の神の民がここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要であると描かれます。私たちがこの終わりの時代に人々に伝えるメッセージは永遠の福音です。その中に安息日への招きや裁きの警告も含まれています。山形健二先生が書かれた主よ御国をの中で紹介されているエレン・ホワイトの2つの言葉をご紹介します。セブンス・デイ・アドベンチストは、世界に対してキリストを掲げることにおいて全てのクリスチャンの先頭に立たなければならない。第三天使の使命を宣布することは、安息日の真理を提示することを要求する。この使命に含まれる他の真理とともに、この真理は宣布されなければならない。しかし、人を引きつけ魅了する偉大な中心であるイエス・キリストを忘れてはならないのである。キリストがヨハネに示された幻、すなわち神の戒めとイエスの信仰を提示している幻は、すべての国々と人々、そして言語に述べ伝えられなければならない。しかし、どのような主題が語られようとも、ダビデの子であり輝ける明けの明星であられるイエスを全ての希望の中心として掲げなさい。このキリストこそ第三天使と安息日の使命の中心であり、この第三天使の使命はキリストを離れては何の意味もありません。安息日とはまさにキリストとの生きた経験の印なのです。水曜日のところをお開きください。私たちが生きているこの時にイエス様の再臨がなければ、私たちは死という一時的な眠りに入ります。聖書によると、それは意識のない眠りに例えられていますが、イエス様が来られる時、私たちは新しい命が与えられてよみがえり、神の国に入れられることになります。私たちの感覚としては、眠っている時間は一瞬ですから、私たちがこの地上での命を終わるその次の瞬間がもう再臨ということになります。死はいつ襲ってくるか分かりませんので、私たちはそれに日々備えておく必要があります。いずれにしても、この復活の約束を信じている私たちは、死を恐れることなく、逆にそれに備えることができます。そしてその後、私たちに約束されているのは主にある最高に平安な御国なのです。木曜日のところをお開きください。フィリピ4章4節から7節は、この13回のガイドの学びのまとめとしてふさわしい箇所です。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。サタンに勝利された愛の神様がすべてを握っておられ、すべてを支配し、あなたの人生をその力強い右の御手を持って導いてくださるのです。私たちはたとえ死んだとしても御国が約束されています。だから私たちはこの世のことで思い煩う必要はありません。ただ愛の主に人生の運転席を譲るだけでいいんです。最後に、副読本の巻末にある安息を求める祈りをご一緒に読んで、 今期の学びを閉じたいと思います。絶えず活動している落ち着かない世の中で立ち止まり安息のための必要を覚えるよう私たちに教えてください。私たちは果てしなく感染していくウイルスに遭遇しています。あなたが介入してくださらなければ爆発的な感染の波が続き、あなたに対する反逆も起きてしまうでしょう。あなたがお与えになるこの安息は無償ですが、決して安価なものではないと理解できるようお助けください。事故との激しい戦いにおいて私たちを助けてくださり、日々主に全面的に明け渡す経験を得させてください。安息をもたらしてくださるあなたの許しが陳腐で私たちに当てはまらないようなことになりませんように。他の人たちを許すことで私たちが許されることが具体的で生き生きとしたものでありますように。体と精神の安息を促進させる健康的なライフスタイルを維持する方法を私たちに教えてください。私たちが病に侵されたり精神の健康が蝕まれるとき、私たちができることのゆえにではなく、私たちが誰であるかということのゆえに、あなたが私たちを愛してくださる確証の中に休んじることができるようお助けください。私たちが誰であるかを思い出させる安息日の憩いの祝福を喜ぶとき、あなたが与えられるさらなる安息のリズムに調和していけるよう教え導いてください。あなたがお与えになった安息日の安らぎを、しなくてはならない、してはならないというリストに合わせて消去していくことがありませんように。むしろあなたの万物更新の日を待ち望みながら、あなたが創造されたものに親しむ活動に聖なる喜びを見出す方法を教えてください。私たちの複雑に絡み合った人間関係に休みをもたらしてください。民族、性別、人種にかかわらず、それぞれの人と出会うときに、あなたによって等しく愛されている一人一人として覚えることができますように。慌てふためくような警報を発信する活動に走ることなく、歴史上最大の出来事を予期して生きる生き方を私たちに示してください。あなたにある希望と安息を見出せるよう隣人を招く私たちの周囲にいる方々のために、無私の奉仕をすることで、まもなく来たりたもうイエスを信じる私たちの信仰を表明する仕方を教えてください。私たちのうちに忍耐心を築かせ、私たちの品性を作り変え、あなたに全的に委ね、あなたのご計画とあなたが導かれる時に休んじるようにさせてください。いつ死に直面しようとも恐れることなく、安らかに私たちが生きていけますように。落ち着きのない広大な世界に対するあなたの平和の使者として私たちを選んでくださりありがとうございます。しばしば歪められた私たちのあなたに対するイメージを捨て去り、あなたのご品性、あなたの圧倒的な恵み、損失にもめげることのない揺るぎないあなたの憐れみを世の隣人と分かち合うことができるよう私たちをお助けください。これらすべての願い事を私たちの安息の主の御名によって祈ります。アーメン。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちが述べ伝える三天使の使命について復習してみましょう。このメッセージは、なぜ人々に究極の平安と喜びをもたらすのでしょうか。第2番目、今期13回の学びを通して受けた恵みを互いに分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。 オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。